こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お金の教室、僕らがおかしなクラブで学んだ秘密は。経済記者として長年活動してきた高井博が、子供にも届く経済教育を目指して書いた小説形式の入門書である中学2年生の僕が、謎めいた顧問と大富豪の少女だけがいるクラブに加わり、宿題や対話を通じてお金、仕事、社会のつながりを考えていく中心に置かれるのは、顧問が示すお金を手に入れる方法が6つあるという問いであり、単なる節約術や投資商品の解説とは距離を置く。本書はお金を数字や手段としてだけ扱わず、誰かの役に立つ仕事、価値の交換、格差、社会の仕組みと結びつけて捉え直す。2017年の Kindle 個人出版を経て、2018年に書籍化され、現在は新潮文庫版でも読める。物語を追いながら自分で答えを考える構成が本書の大きな特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、お金を得る6つの方法という問いから。収入の正当性を考える本書の出発点は、お金を手に入れる方法が6つありますという顧問の挑発的な提示である。この枠組みの意義は、収入を働けば給料が出るという単線的な理解から解放する点にある。人は労働所有交換制度、他者との関係など複数の経路を通じてお金に接する。しかし、手に入るという事実だけでは、その方法が社会にどのような価値を生み、誰にどのような負担を配分するのかは判断できない。本書はその判断を読者に委ねるため、結論を先に与えるよりも宿題として考えさせる形式をとる。中学生の主人公が抱く違和感や素朴な疑問は大人にとっても有効である。日常では給与、家賃、利子、値上げ、相続といった言葉を別々に受け取りがちだが、それらはいずれもお金の流れの一部である。方法を分類して眺めることで、自分は何に対して対価を受け取るのか、その対価は誰の仕事や資源に支えられるのかという問いが生まれ、本書の狙いは特定の稼ぎ方を例算することではなく、お金を得る行為に伴う社会的な意味を検討する視点を育てることにある。次に、仕事を給料を得る行為ではなく、価値を交換する仕組みとして捉える本書では、お金の話が仕事の話から切り離されない。これは金融知識を預貯金や投資の技術に限定しないという立場を示している。給料は会社から一方的に与えられるものではなく、顧客が支払う代金、取引先の働き、組織内の分業など、広い交換関係の中で成立する。したがって仕事を理解するには、職種名や年収だけでなく、誰の困りごとを減らし、どのような価値を提供し、その成果がどう価格や報酬に変わるかを見る必要がある。本書が物語形式を選ぶ利点は、こうした抽象的な関係を、登場人物の対話や課題を通じて、身近な問題として扱えることにある。子供にとっても自分の好きなこと、得意なこと、将来の仕事をお金と無関係な理想論として考えるのではなく、社会との接点として考える入り口になる。一方で、価値ある仕事と高い報酬が常に一致するわけではない。異常で値段がつきにくい活動や制度、交渉力、資産の差によって報酬が左右される現実もある。その単純ではなさを含め、仕事とお金の関係を問い直す点に本書の教育的な密度がある。さらに、教室の宿題が受け身の金融教育を対話と思考の訓練へ変える。本書は知識を順序よく説明する教科書というより、クラブ活動の授業を追体験させる構成で進む。顧問が問いを出し、生徒が答えを考え、その答えを手がかりに議論が次へ進む。この形式は経済に唯一の正解があるという誤解を避ける上で重要である。例えば、お金の価値や望ましい仕事のあり方には、事実として確認できる面と価値判断を要する面が混在する。数字や制度を覚えるだけでは後者に向き合えない。宿題は読者に自分の前提を言語化させ、別の答えに触れた時に考えを修正する余地を作る。レビューでも、次にどのような課題が出され、生徒と教師のやり取りがどう展開するのかが読書を進める力になっていると評されている。これは娯楽性だけの工夫ではない。家庭や学校でお金を話題にすると、正しい知識を教え込もうとしがちだが、本書はまず問いを共有することの価値を示す。読み終えた後に、家計、進路、買い物、寄付、価格などについて親子や友人と話す際にも、答えを急がず理由を尋ねる姿勢を応用できる。そして、富や格差を個人の努力だけで説明しない社会を見るための入り口。大富豪の少女と平凡な中学生が同じクラブのメンバーとなる設定は、経済的な出発点の違いを物語に持ち込む装置として機能する。資産や家庭環境の差は、欲しいものを買えるかどうかだけでなく、教育、住まい、選択肢、将来の不確実性への耐性にも影響する。お金を学ぶ際に、努力すれば稼げるという説明だけで終えると、こうした条件の差が見えにくくなる。本書は、お金と仕事と社会を結びつけることで、 個人の選択が制度や他者との関係の中にあることへ視線を向けさせる。ここで重要なのは、富裕層や貧困層を単純に道徳化することではない。どのような仕組みで富が蓄積・移転されるのか、価格や報酬が誰に有利・不利に働くのかを考えることである。中学生向けの読みやすい語り口であっても、扱う問題は社会科公民・職業観にまたがる。読者は自分の生活に近い買い物や親の仕事を起点にしつつ、社会全体のお金の循環へ視野を広げられる。経済を専門家だけの話題にせず、市民として考える対象にする点が本書の特徴である。最後に、投資節約の手前にあるお金とは何かを学ぶ物語型の入門書。近年のお金入門書には家計管理、資産形成、投資信託、税制などすぐ実行できる手順を扱うものが多い。それに対し本書の主眼は、個別の商品選びや短期的な損得ではなく、お金が社会で果たす役割を理解することにある。この違いは実用性が低いことを意味しない。むしろ金融商品や経済ニュースに接したとき、それが誰にどんな価値をもたらし、どのような仕組みの上に成り立つかを考える土台になる。著者が娘たちに読ませる本として長年かけて書いた経緯も、専門用語の暗記より自分の頭で考える入り口を重視した姿勢と整合する小説として読める軽妙さは、経済への苦手意識を下げる一方、物は性ゆえに制度の細部を網羅的に学ぶ本ではない点も抑える必要がある。税金の計算、投資のリスク管理、会計や金融政策の体系で理解には別の資料が必要になるだろう。それでも、実務的な知識を学ぶ前に、お金を汚いもの、万能なもの、単なる目的のいずれにも固定しない態度を養える。本書はその基礎的だが見落とされやすい段階を担う。結論として本書は、子供にお金の話を始めたい保護者、経済に苦手意識を持つ中高生、そして投資や家計のノウハウ本を読む前に社会の仕組みを捉え直したい大人に適している。特に正解を教えるよりもなぜそうなるのかを一緒に考えたい読者に向く。読後に得られるのは節約学や銘柄選びのような即効性のある技術ではない。その代わり、収入、仕事、富、格差、価格を互いに無関係な話題として扱わないための見取り図が得られる。日常の買い物、進路選択、ニュースで見聞きする物価や賃金の話題に対して背景を問う習慣を持てることが実践的な利点となる。類書との際は、経済を説明するために物語を添えるのではなく、物語内の問いと対話そのものを学習方法にしている点である。中学生の視点を入り口にしつつ、仕事の対価や社会的な不平等といった大人にも簡単でない問題を避けない。制度の詳細を学ぶ専門書の代替ではないが、知識を受け取る前に考える力を育てる経済入門として独自の位置を占める一冊である。ご支援いただける場合は、高井宏明ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。